手話を私がしているのは、集まっている人々の中に、聴覚の障害を持った方々がおられるからです。それからもう一つは聞こえにくい方、老年性ですね。桜井さんから奥泉さんは中途失調の方です。それから内藤さんとか他にもありますけれども、高齢のために聞こえにくいので、口の形、表情、そうしたものが、手話があると分かりやすいということでしています。それから、名前をこうみんなが呼び出すときに漠然と聞いてるんじゃなくて、一人一人のことを少しでも思い起こして、祈りを持って、その名前はその人を表しておりますので、祈りを持って思い起こすということのためにですね、知っておいていただきたいと思うことですね。で、全盲の方も、須藤有夫さん、砂野悦子さん、それから、高瀬さんですね、高瀬義輝さん、それから熊本の本田さん、という方々がおられますし、弱視の方は、この会場による戸川さんとか、熊井さんご夫妻とか、須藤勝重さんと、盲学校出身の方がそうに多くおられます。そういうことで、漠然と名前を聞いていることになって、そういう聴覚障害の人に一層神様の御声が聞こえるようにと。また、視覚障害の方々も、この美しい自然が全く見えないというか、神様の霊的なお姿がより見えるようにと。まあ、そういう祈りを持って、また個人的ないろんな病気とかは、個人の問題なので、これはちょっと言いにくい、言えないという方々もおられます。非常に重い、重要な手術を控えているとか、手術後で非常に今痛んで、休んで寝ておると、今日参加もされていないという方もおられます。そういうことを思いながら、この御言葉っていうのを単に学ぶのではなくて、学ぶことは信仰なくてもいっぱい学ぶことができるんですね。頭が良かったらいくらでも学べるわけです。学ぶっていうのは歴史からですね、様々なコメント、仲介書からですね、ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語から英語、ドイツ、いくらでもある。学ぶって言ってみんなそうです。別に信仰なくても、聖書が、まあ、興味深いぞと。2000年も3000年も伝わってるか、ちょっと調べてみようと。あるいは時間がいっぱいあると。まあ、だからそういうことを使ってみようと。そういうふうなことで、研究とかですね、学ぶということは別に信仰とは関係なくあるわけです。けれども、目的は我々のこの礼拝の目的、昔見たらわかりますね。そういう今言った辞書類も参考書もビデオも何もなかったわけです。ほんの時々に、礼拝の時にそういうこと、御言葉を受けた人が直接現れてメッセージを語ると。それをしっかりと霊的に心に留める。そしてその礼拝とともに、聖なる霊とその直接の語りかけ、御言葉が聞こえると。それが中心だったわけですね。それでずーっと来たわけです。このように持って、聖書をみんな持つようになったら比較的最近ですね、歴史で。まあ、たかだか数百年です。ですから、それ以前の長い長い歴史っていうものはですね、聖書なんか持ってなかったわけです。持っていたのは何か。生きて働くキリスト様をしっかり持っていた。で、聖霊が与えられた。だから現在の多くの私たちクリスチャンよりもはるかに強力な信仰。どんな迫害にも耐える。寒さにも飢えにも耐える。そういうことが可能だったわけですね。それは学んだからではなかったわけです。学んだんであれば、パリサイとか立法学者のはるかにたくさん学んでいたわけですけれども、かえって彼らは、キリストを迫害して、キリストを信じる人。そして殺すまでしたということだったんですね。だから単なる学びっていうことは全く別なんですね。そういうことをうっかり忘れてですね、何かこう本を持っていっぱい調べないといけない。本をたくさん読まなければならない。そのようにうっかりしたら思ってしまうけど、本来のキリストの力が広がった。イエス様の時代、それから何百年も迫害の時代にはこの本も持っていなかったわけですね。そのように、そうしたいつも原点に私たちは帰る必要があると。今の戦争の問題でもですね、誰がこう言った、誰がこう言った、いろいろ意見とか考えをいっぱい来て混乱するんじゃなくて、イエス様に直接帰ったらもう簡単なわけですね。 イエス様の弟子たちが果たして武力を持って戦ったのか、守るために。もうそういう単純なことでわかるわけ。イエス様の弟子たちに呼びかけてですね、天の軍団でも本来呼び越すことができるんだと。だけど気を取るとやめなさいと言ったですね、守るためにも。それほどまでに徹底していたわけです。それが私たちの究極的なあり方だということは、はっきりわかるんです。だから、そんなにいろんな人のことを呼んだり考えたりするなんて、直接聖書に帰る。生きたイエス様に帰ったらですね、本来の究極的な解決の道ははっきりわかるわけですね。はい。まあそういうことは、いつも私たちも、どこに帰るべきかと。まあそういうことは簡単なことですね。クリスチャンというのはクリストにつくものですから、キリストのところへ帰らなきゃいけないのに、有名な人、歴史上に有名な人、ここに帰る、ここに帰る、誰がこう言ってる。そちらに帰ったってですね、混乱するばかりです。はい。まあ、とにかくそういうことで、今日も次第とも関連があるので、ちょっと詳しく話をしたわけですね。今日は、昨日も今日も明日も変わることがない。今日のところそんなことは書いてないじゃないか。ところが、ここでですね、イエスが、はっきり言っておくと言われたけど、これ以前から言ったように、クリアリーではないんですね。クリアリーはどこにでもあるわけです。ピロトのお話の時、こっちを望むとしてはいけないと。あなた何がしたいの？今私はどうこう、何が言いたいか分かる。ごちゃごちゃ言ったってわからない。はっきり言いなさい。こういうふうに。学校ではよく言われますよね。だからはっきり明瞭性ではなくてですね、真実性、真理性をこの元の言語。何度も言ってますが、その繰り返し繰り返し、ヨハネ伝では特別に重要なから、アーメン、アーメンなんですね。ですから、文語訳では、誠に誠に何じらにつくということです。真実に真実にと強調しているわけです。それをはっきりと言ったら、もう非常にこう曖昧な意味になってしまいますね。どこにでも転がっているわけです。はっきり言うと。何でもはっきり言わんといかんですよ。いろんな会話でもですね。そのどこでも転がっているわけです。ところが真実というのはどこにでも転がってないんです。政治にしても、社会にしても、学校にしても、経済界にしても、転がってるのいっぱい、悪の根がいっぱい転がってる。さっきこの竹の子の、竹の根の話ができましたけども、いっぱいびっしりと広がってるのはですね、これは悪の力ですね。悪の種が、悪の根がいっぱい広がってる。そして、広がってるだけじゃなくて、私の家のすぐ、裏は竹がいっぱい生えてるんです。で、2年ほどですね、2年前に私が大きな手術をして、力仕事は、まあ1年は少なくともやったらいけないと、体をねじってどうかしたら、また再発するかもわからないと言われたから、1年念のため2年間ほとんど仕事しなかったから、肉体労働ですね。山で住むってことは当然肉体労働が不可欠なんですね。そこに座っておるだけでもすまんわけです。大雨があったらその対策をしないと。山水がバーッと滝のように流れてくるところがありますから、すぐ私の家と山肌とはですね、1メートルも離れてないぐらいのところですので、上に行って夜中でもですね、水をつけないといけないわけです。竹もいっぱい生えてくると、家のすぐ裏のところまで竹が生えてきた。これはいけないと思って、だいぶ前に命の里の方々をですね、相当15、6人だったか、もらってたくさんの竹を切って私の教会にちょっと運んでもらったんですね。それだけの人手がかかるわけです。そして、まあ、もう15、6年前ですかね、だいぶまたまた、まあ、なるべくずっと切っていっちゃったんですか、毎年ですね。竹っていうのは根が太い根が広がってるだけで、細い根がいっぱい地面に張り巡らして他の木々を滅ぼしていくんですね。で、次々みんな竹ばっかりになるわけです。竹というものは数本が2、3本おとなしく生えてたら綺麗いんですよね、涼しげで。けれどもほっといたら本当に手に負えないな。他の木々を全部枯らしていくとどんどんどんどん広がっていくわけです。そんな風にたくさん山々が徳島でもなっていきつつあるわけですね。まあ、そんなんでも費用をかけてですね、あの竹を非常に 効果的に使うように援助を上げたらできることなんです。一部そういうことをしてますが、費用がないからあんまりできないわけですね。まあ、とにかくそういうことで何が起こってきたかっていうと、この世界にはですね、悪の根こそがいっぱい広がっておって、文字通り竹が他の木々を枯らすように、良きものがだんだんと枯れていっていると。そしてそのたくさん枯れた枯れ玉みたいな大きなものがあのプーチンという人であってですね。そしてこの枯れた悪の力、それを世界に言えば蔓延させた。だそれに負けとですね、また武力を使っては本来キリストの精神に反するのに大量の武器をして、核戦争が起こったらどうなるのか。どんな大変なことが起こるか。クリミア半島が取れるぐらいで済まないわけですね。まあそれをですね、今どんどんやっておるというところ。だからそればっかり見てたら私たちも本当にどうしたらいいんだろうか怖くなるという人方々が多いわけです。けれども、キリスト者っていうのはキリストについているもの。そしてキリストというお方は何かというと、昨日も今日もまた明日も変わることがないお方なんですね。また明日になったらまた昨日も今日もまた明日もと。また次の日になったらまたまたそうです。昨日も今日も明日もずーっと何事が症状とも変わることがない唯一のお方がキリストなわけです。それは神様と言ってもないですね。聖霊と言ってもいいわけです。で、その、まあ、永遠の存在者であるということをヨハネ福音書は特別に強調しているわけです。それが今日のところに入っている。前もあったんですね。そして、これは、元のギリシャ語では、エゴをエイミというわけです。エゴは英語のエゴイズムという言葉に入っているように、私という普通の英語の I に当たるんです。エゴエイミで I am なんですね。I am と言っても普通はですね、私は何々である。I am a boy。何や、アムやら大したことないと思って大間違い。本来存在という意味ですね、be動詞。be は存在。ですから、ヨハネの伝道は非常にそれは大事な意味になっているわけです。全体を貫くように。ここの原文ですね。今日は数回の方にも、渡してありますが、言語で言うと、この1枚目のちょっと赤で書いたところですね。はっきり言っておくと、これは、アーメン、アーメンと2回繰り返してるんですね。この一枚目の上から、プリントは、6、7行目か。カタカナで書いてます。アーメン。これ賛美歌の後でも、アーメンというのはですね、同じことを歌います。そんなこと違うんですね。真実を込めて歌うという意味です。祈りを持って歌った。真実を込めて。アーメン、アーメン。レゴは言うですね。言うかの名詞形はロゴスになったんですけども、ヒューミーであなた方、というのを言うです。プリン、エイ、アブラハム。プリンは何の前。アブラハムの前。ゲネサイ。生まれる。エゴエイ。この最後に来てるんですね。アーメン、アーメン。誠に誠に言うんだと、あなた方に。アブラハムの前から私は存在していると。エゴエイって重要な意味になってるんですね。ヨハネ伝ではたくさん出てくると前にも言ったわけです。で、これがですね、まあ、だから、このとこでも、カッコつきで書いてありますね。この新教だけでも。58節見ますと、イエスは言われた、はっきり、要するに真実を言っておく。アブラハムが生まれ前から、ここにもう一遍カッコしてあるんです。私はあると。この特別な意味だからとして、カッコつけてわざわざ言ってる。でも普通はこんな言い方しないですね。私はある。こんな言い方は決してしないわけです。あえてこのように日本語としてもこんな言い方はしないけれどもしたのは特別な意味があるからそこに気づいてほしいという意味でこの訳した人も格好をつけて、普通は私はいると。俺は前からいるんよ、いるんだぞっていう意味。あると。存在を表すことを強調しているからです。ずっ っと昔から、ニューハネデンの最初には、神と共に永遠の昔からおった。すべてのものはそのロゴスなる前からおったキリストのことをロゴスと言っているわけですが、ロゴスによってなった。なったもので、ロゴスによらないものは何にもないと。だから、この世界は神、そしてロゴスなるキリストと共にですね、創造された。まあ一つが言えば解けあって、一つ神もロゴスと問題だった。まあそういうことで、両方言っているわけですね。神様もキリストも永遠の昔から創造したというわけで、今も支えていると。そして、アブラハムの前から存在すると。と、ここでそういうことを言っているわけです。だから、初めからの主題であることがわかるわけです。この世はみんな移り変わっているのに、ずーっと昨日も今日も明日も、ずっと存在し続けるものがあるっていうの。しかもそれはですよ、完全な愛とか、清さとか、真実さを、それから正義、正しさ、すべて持ったお方、そのようなものが、昨日も今日も明日もずっと存在し続けるという、この宣言なわけです。これほど素晴らしいことはないわけですよね。これはとっても大いなる意味です。これだけしっかりと持ってて他いらないわけですよね。戦争があって核が爆発しようがですね、極端に言えばそんなことがあっても、この永遠の存在者はびくともしないということです。私たちも災害で死のうが何で死のうが、必ず私たちもそのうち死ぬんですね。あの戦争や内紛やら、ウクライナの遥か前からもアフリカではいっぱい桁違いの人たちが虐殺されたり、グアンダの虐殺とかいろいろいっぱいやったわけです。ただニュースにならなかっただけです、ほとんど。今に起こったことじゃないんですよね、だから。繰り返し言いますけれども、ウクライナは今は歴史上初めてリアルタイムですね、スマホでパッと、こう壊れてる、こういう写真だと。映し出すから毎日毎日、あ、そうか大変だったと思わされるけど、実は本当に世界中を見回していたならば、遥か昔からずーっとこういうふうな憎み合いとか殺し合いと起こってきたわけです。けれども、この神様の真実は変わらない。神様の真実がどうしてこんなことが起こるのかって、これはわからないわけです。神様が大いなる、無限の大いなるお方だから、あの宇宙、星ある、すべて作る。ですね。私たちはそんなこの小さな頭で考えたってわかるはずがないわけです。明日のこともわからないんですよ。どんな天才でも。野球でもうやっと終わったけど、まあ毎日のようにですね、特別な人がホームランいっぱい打ったとか二刀流だとか、そういうふうなことはいくらでも言うけれども、神様は永遠の存在者っていうふうなことは全く言われないわけです。私たちは忘れてしまったんです。目先のそういうことに。戦争が、ああ、そう、大変だ、大変だと。まあ、大変な当たり前なんですよね。そこで苦しんでる人たちのことを思ったら、手がもぎ取られたり、そういう現実におるわけです。それは沖縄でもですね、まあ今日も沖縄の方は2名参加されておりますが、77年、8年、9、まあ、78年、大変な状態だったわけですね。その6月に大、まあ、戦乱が起こったわけです。基地となった一番攻撃したのはそこなんですね。そういうことで、安全保障ではなくて危険保障になってしまうので、そういう条約をしておいたらですね、そういうことで、私たちの本当に大事なものは何かっていうことは、そういう表面的なことではわからないわけです。まずだから信じると、あなた方は信じるか、信じるだけで永遠の命を与えられる。イエス様がマルタに言われたんですね。あなたはそれを信じるかと。どっちでも選べるわけです。いや、そんな神様の愛があるんだ、そんなこと起こるはずない。だから神様の愛ないの。これを信じるか。いや、神様無限大の大きい英知を持ってご計画されてる。星でもですね、あんな遠い星でも無数の太陽みたいに起こす。人間なんてそれに比べたら全然ゼロに等しいわけです。そのゼロに等しいものが、いや、神様できないと。だどういうことなっていうことですね。ゼロに等しいもの、無限大に大きいものを判断できるのかと。だから、神様の愛っていうのは、 感じられるっていうところ、一番人間の根本で感じるようになってるんですよ。それが人間すべての人がその神様の愛ということを思ったら、みんな外れてる。愛っていうものは誰にでも及ぶんですね。いや、プーチンには祈れない。プーチンに祈るってことは他の苦しみをなくすことなんです。プーチンから悪いものが除かれるようにって祈ることは。それどうして祈れないか、とても法意味で不思議ですよね。あの人好きだからこの人のために祈る、こんなん違うわけです。あのプーチンという人がどこでああいうふうなことをやったから、これだけ全世界の大きな苦しみや悲しみいっぱい、どこにもぐらいな方で、ロシアにもそうです。たくさんの人が死んでると言われている。その悪の力が除かれますように言ったのがプーチンのために祈るということですね。でみんなの最終的に解決になる。それが敵のために祈るということであってですね。あの人好きだから祈るわって、ほんの余ったりたこと違うんですよね。多くは愛と言ったり祈ると言うと、ああ、自分の心惹かれる人とか祈ろうかと、そういうふうな気まぐれの中ではそういうふうに思ってしまうわけですけども。だから、まあ、今回全国集会、全国大会の協力者が出てきて、平和にして、それはそれでみんな参考になるけど、だからプーチンのために悪の力が除かれ祈ろうではないか。ただ一つもこういうことを誰も言わなかったですね。残念なことに。イエス様も言われたですね。敵のために祈れと。迫害するのために祈れ、愛せよという、こういう意味なんですよね。悪いしたことは一層ですね、真剣にこの人の悪夢の力を除かれるように、聖なる霊が来ます、入りますようにと、そういうようなことで、もちろん能力にあり健康ある人は、その人が傲慢にならないように、その能力を良いことに神の国のために使いますようにと祈るものとても大事。病気の人にはその病気が癒され、あるいは苦しみが癒されるように。あるいはその人が一層耐えられるように、神様の精霊の力が注がれるように。これいつでも祈る一番大事なことですね。ということで、そのような神様が永遠の存在者だ。これよりいいことはないわけです。どんな良いことみんな変わっていくわけですね。私は今こういうふうに幸いなことにですね、2年前の大きなことも、科学技術の医学の力、そして多くの方々の、まあ、看護師さんも、洗濯をする人も、食事を調理する人も、部屋の人も、事務所、いろんな病院関係の人たちの、そしてまたこの集会やら、他の方々、北海道の方々も、寄せ書きをしてですね、教会、都市別教会の日本キリスト教団の関係者や世田谷集会の方々が寄せ書きをしてまで祈り合わせてくださったと。そういういろんな人の祈りによって神様を応えて癒してくださったわけです。けれどまたどのようになるかわからない。ね。もうそういう時であっても私がどうなってもですね、神様の真実は変わらないわけです。昨日も今日もまた明日も、そのまた明日も、そのまた明日も。まあそういうことで、この、だからこそですね、アーメン、アーメンと言って、これは真実だよ、真理だよ、とイエス様は2回言ったに、単によくよく言っておくよと。よくよくってもいくらでも使う安っぽい言葉ですね、はっきり言えば。車運転するんだ、あるっぽい運転すると。守りが信号、守りよ。よく言ったこと。まあ、こういうどこにでも転がってることは、別に真実と関係ないですよね。だから、訳によって大きなニュアンス、意味が、まあ、浅くなってしまう。どうしてこのような訳にするかわからないですね。で、英語訳をちょっと出してみますね。ここにですね、英語なんか何で学んだのかって。本来は、日本語では表せない、外国の直接の考え方や感じ方を受け取る。そして私たちの感性、考え、広める、深めるということのために、本来は外国の言葉あるわけですね。それで、ちょっと引用しておきます。医学の代表的な3つのものですね。New Revised Standard Version。リバイドスタンダードバージョンの改訂版ですね。それと、ニュージェルサレムバイブル。 カトリックの代表的なものです。そしてニューインターナショナルプレイウェイコプロテスタント、非常によく使われているものですね。それをこのコメント欄に貼り付けます。大事なこと、よくよくっていうのをですね、そんなに、はっきりクリアリーだなんて訳しても一つもないんですね。この書かれたものが読めない方々のためにって言います。これは今日私とプリントにうっかり入れるのを忘れていますので聞き取ってください。 NRS は Jesus said to them Verily, truly I tell you Before Abraham was I am Verily, truly 非常に真実なことなんだと強調しているわけです。 Verily, truly I tell youBefore Abraham was, I am. 真実にあなた方に言うと。アブラハムが前から私は存在してるんだと。こういうのとすぐにわかります。強調されてる。言語のアーメン、アーメンというのがよく反映されているわけです。それからカトリックの代表的なニュー・ジェルサレム・バイブルでは、ジーザス、ブライトとかですね。in all truth. これも in all truth と言っています。in all truth. あらゆる真理を持って。本当の真理だというときに、in all truth. すべての真実の中で、I tell you, before Abraham ever was, アブラハムはずっと相手におったより前に、I am.In all truth, I tell you. すべての真実、あらゆる真実を持って、の中にあって、I tell you. Before Abraham ever was, I am. アブラハムがかつてずっといた。このずっと前から私はいたのだと。それから、New International ですね。これよく見用されたりしている訳です。これもそうです。I tell you the truth. 一方も、私はあなた方に真理を言うかなっていう。真理を言う。このように、はっきりとかですね、よくよく、新しく出た、兄弟役の改訂版でもですね、よくよく言っておくとかいうふうにしてありますが、このよくよくではとっても意味が浅くなりますね。はい。そういうふうに、このヨハネ福音書で特に重要で、私たちにとっても特に重要なことは、イエス様こそが存在者なんだということなんです。イエスというのは普通は人間の姿をして地上に来られた時の名前イエスですね。今はですね、今2000年前復活されたからは神と同じ聖なる霊となってで、キリストで。イエス・キリストとパウロはよく使っていますが、イエスというと人間の形をして実際に地上に来られたと。キリストというと、油注がれて、クリオーというギリシャ、クリオーというのは、油、香油ですね、特別に。香油を注ぐ、あるいは塗るという意味の動詞です、クリオー。それが油注がれたものというと、クリストスになるんですね。クリス。これは油注がれたものという受け身的な意味になるわけです。それが日本語だけは木という発音、キリスト。木という発音は世界の言語ではないですよね。クリストにつくもの、クリスティアノスというのがクリスチャンとなったんですね。それで、ポルトガルのでクリスチャンのことクリスチャンって言ったのが、キリシタンという発音になって、キリシタンというのはクリスチャンのポルトガル表現の言葉ですね。訳によってそれぞれ違うわけです。中国語ではイエスって発音ですね。それはヤソ、日本語を読みにしてヤソヤソっていうこと。ヤソっていうのはですね、仮に言うたい言葉になると、中国で今も使っている言葉です。イエスと発音するんです。ヤソではなくて。 ね、ヤソというなんかあざけの言葉。大きな間違いです。本来中国で今も使っている歴史はイエスの訳語がヤソの、イエスって発音するんです。ヤソと書いて。ある本にはですね、そういう、まあ、当時の人がクリスチャンを、まあ、あざけって言っていたことは、そうして受け取った間違いになりますよね。あのヤソということは、漢字はですね、イエスと発音して、中国語のイエスという訳語そのものなんですね。キリストのことは中東というわけです。既得と書きますね。独立学院今でも漢字を使ったの正式名にしていますが、既得と書いて、チートゥーと中国で発音するわけ。だからイエス・キリストは、イエス・チートゥーになるんですね、中国では。そんなにいろんな国のことは違うわけですが、まあ、とにかく元にあっているのが油注がれたお方。神の本質。本質を注がれたお方ということがキリストという名前にある。イエスというとそのようなお方が、人間の姿を着て来られたお方ということを両方含んでいる。だからありありとわかるわけです。そういうことはっきりとわかるわけです。イエス様、神様はどんなお方だったか。いや、有名な人とかですね、みんなが飛びつくようなこんなとこ行かなかったわけです。逆にみんなが見捨てたような、汚らわしいような、触ってはダメ。そのような、たたっとんだ。そのように見捨てる人のところに、あえてイエス様は行かれた。神様はそのようなお方なんだということは、実際にイエス様は肉体を持って人間の形をして来られて、みんなの前で表されたと。そういうことで、イエス・キリストと、そういう非常に重要な意味を持ったわけですね。キリストというのは完全な神様の本質を注がれたお方という意味です。愛も真実も無限の力もみんな注がれてるんだと。今そうですよね。それで、このように永遠の存在者があるんだということが聖書では根本テーマになっているわけです。だからそのイエス様の本質である愛も真実も永遠性も清らかさも永遠に消えることはない。で、私たちは問われているんですね。それを見えないままでも信じますかと。いや、そんなん、どこ見たってな愛なんかないから、信じませんと。どちらでも取れるよ。そこで、私たちがこの深いところで感じる道を与えてくれたんですね。神の愛がわかる。それが福音の、だから中心になっている。私たち全ては、神様の愛に比べると何にも愛もないと。いや、生まれつき優しい人も、それも神様はその人に部分的に与えているだけです。神様のもとです。でもその神様は自然に与えているものですらも、ほんのわずか表面だ。では、恩知らずのようなことをしたら、あの人嫌いっていうことになるわけです。もうあんな一生懸命してあげたのに、ということになりますよね。人間誰でもみんなそういう傾向あるわけです。自分によっては気が向かうと言われたら、それだけ、あの人嫌いとか言い出す。まさにそれ愛がない証拠なんですね。大なる人にみんなそういうことあるわけです。みんな。自分も褒めてくれるものは、ああ、いいな、いいなと。自分をけなす人、してもないことを言う人は、あんな嫌いな人とも会いたくもない。あるいは生涯残るぐらいの人も。それは神様の愛がないからそういうことが起こるわけです。本当の神様の信仰がないと、ぐさっと突き刺さるんですね。神様しっかりおったらですね、何も言われたってそんなの突き刺されないわけです。この人間の罪をこう差し取んだと。神様がですね、どうかこの人を導いてくださるようにと。というふうに静かに祈ればいいことですよね。でも私たちはどうしてもこれこそ罪深いから感情的になってしまうんです。この誰もみんなそうですね。信仰を持って10年、20年、私も50年もなっても、やっぱりふっとこういうこと。でもその、立ち返ることが与えられていることが大きな恵みですよね。ああ、これも罪だったと。え、そんな時に言われたら、嫌いとか言うんで、あ、この良くないことを言う人の心に良きものが注がれますようにと祈ればいいことで、そうしたら相手にもいい、私もいいと。ということで、そのことは理性的にも考えたらわかることなんですね。で、愛がないからその愛は、その、私は毎日日常的にたくさん罪、考えてみたら罪ばっかり犯してるんですけど、愛に背いて、 そぐわないことばっかりですね。隣人愛しようって大きな戒めがあって、隣人って歩いてる先の人も隣人、近所の人も隣人、電車の中に乗りやすたたくさんの人みんな隣人なわけです。そしたら電車の中でみんなのためにっていう聖、御国をきたらしたまいってそういう意味ですね。御国をきたらしたまいって特殊で唱えたって何の意味もないわけです。みんなの家に、でもこういう、もう他に近くの家もいっぱいある。ここにも御国をきたらしたまいと祈る。だから、本当にビビたるものです。私たちの祈りたいの愛の。もう世の中の一滴の雫のようなぐらいわずかなものでしかないわけです。それを感じれば感じるほど、あ、本当に罪、身胸に従えない存在だと思う。それを許してくれるっていう実感を与えてくださると十字架にまでかかってイエス様。そこに福音、喜ばしい訪れがあると。最大のですね。これはウクライナで戦争があって何が起こっても、その喜ばしいことは変わらないわけですよ。イエス様の愛が昨日も今日も明日も変わらないんだから。その私たちが毎日毎日何が起こっても、戦争があってもなくても、心の中で生じているその罪の許しを感じる限りは、昨日も今日も愛なる許しの神であるイエス様がいてくださるということを思うわけですね。そういうことで、そういう意味ですね、アブラハムがおる前から私は存在する。愛と真実を持って存在してるんだという宣言は大きな言葉なんです。それを込めてですね、アーメン、アーメンと言っていったわけです。In all truth, I tell you. こういう、これはまだ、この映画は私も言語をよく伝えてるんですね。はい。それに対して、この日本では、まあ、非常に有名な文学、私も持って行って、で、興味という興味深い本ですね。平家と源氏の滅びゆく様を描いた物語ですね。平家物語。かなり分厚い本ですね。最初に書いてあるのは何かと。このプリントにも書いてあります。これは日本の文学というのはどのような本質を持っているかを、知る必要があるか。キリストのことを知らなかったら、こういうのを褒めたたえたりするんですね。ほとんど。でも、これを読んで本当に力を得るのか。今のように、ああいう戦争が起こって悲惨なことが一歩起こってる。あちらの世界で。私たちを知らないところで一歩起こってることを知ってですね、こんなのを読んで力を得るのか。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き合い。サラ少女の花の色、乗車、あるいは勝者とも言いますが、乗車必死の断りを表すという有名な書き出しですね。ちょっとここにも書いておきます。この日本人の感性をよく出しているわけですね、こういう言葉で。で、そういう、このキリストの聖書の精神がどれほど深くて、遠大なかというと知るためにも、日本の文学に関して、私も少し親しむ。で、私も日本文学は、たくさんそういう意味ではですね、いろんなものを、今までも読んだり、また備えてきたわけですね。何かの時に参照することが必要だから。それでは、ちょっと今のことはですね、もう有名なか、まあ、これに真似しておきます。それで、祇園精舎。これは、釈迦のために、仏陀のために建てた一つの寺ですね。寺の鐘の声も、諸行すべてのものが常なしと、変わってしまうという響きを持っているという。鐘の音、寺の鐘の声を聞いてもですね、みんな移り変わるよ。移り変わるんだ。移り変わるんだと。聞いていくんだと。そういう響きを持って聞こえてくるというわけです。サラ少女、サラの木っていうのがあってですね、そういう二つの木っていうのは、このサラの木って白い花が咲く、その二つの木のところで、仏陀が最終的に死んだというようなこともあって、その花の色もですね、乗車、あるいは少女、必死、必ず、このみんな移り変わる。どんな美しい花もみんな枯れて消えてしまうんだと。だから、鐘の声を聞いたら、みんな移り変わっていくということ、響きとなって聞こえるし、 綺麗な花を見てもですね、色を見て変わる。あ、みんな移り変わってしまう。自然のものを見て人工的に何かを見ても聞いてもみんな移り変わる、移り変わる、滅んでいく。それを語っていると言っているわけ。そんなのが最初にあるんですね。この非常に分厚い、この、平家物語の最初に。で、これと根本的にだから違うというのがわかる。これがテーマになっているから全体としては物悲しいものにみんな称えられているわけですね。平家もすごく栄えたけどみんな滅んでいく。現状また滅んでいくわけですね。全部滅んでいく。それともう一つ。これもですね、諸行無常をよく表しているなんて、音楽表の中にも書いてあるのを見てですね、驚かされますが、この有名な曲ですね、以前にも何度か示したけど、そのように、この、いわば間違ってですね、説明したりする、されていることもしばしばあるわけです。どういうことかというと、ここにこの、プリント持ってる人は、この2枚目の方の、中ほどに書いてある。2枚目の中ほどですね。工場の月です。これは、土井版氏、土井版氏といたしますが、東北帝国大学の文学の教授だった方ですね。これをちょっと読んでみますね。よく知られている歌詞です。春香炉の花の縁、見ぐる杯影さして、千代の松替えは聞いてし、昔の光。これは、この宴会の歌の感じになってますが、これだけしか知らないと。私よりも、工場に作った春香炉の花の縁、こんなんだけしか思い出さないですよね。こんな思い出して何の役にも立たないことです。昔の光って、これは消えていく光、栄光。みんなが家族を向かわして、これから戦いに行くんだと。その武士たちの栄光。それも、下野さんもそうですね。秋地の木の下の家。泣きゆく仮の風にして、言葉非常に美しいやつですね。ウルツリ、これ意味がこのままで不明よ。ですね。剣をいっぱいが出してですね、これ沈みに行こうと。そのような権勢を極めたような武士の社会、あるいは権力者たち。そういう光って、この昔の栄光はどこに行ったか、みんな消えていったというんですね。今あるのは何か。今、工場の夜の月。夜って夜中の。変わらぬ光だが、他がため、一体誰のために光ってるんだろうかと。垣根に石垣に残ってるのはただ、カズラと。松風ですね。松に歌うのはただ嵐と。言葉は非常に、まあ、明治の非常に重要な詩人でもあった、文学者でもあった。父晩水。この人の奥さんが熱心なクリスチャンだったということで、当然キリスト教のことも知ってるわけなんですよね。クリスチャンではなかったけれども。この言葉です。後の方が大事なので、今荒れた城の夜中の月を見たらですね、それこそ変わらぬ光があるんだ。この世のものはみんな変わっていくと。それ一体誰のためなんだろうかと。これは人間のためですよね。信仰の立場かみたいな。で、最後の締めくくり。天井影は変わらねど。この影っていうのは本来の古語の意味で光なんですね。天の光、これは直接的なこの月ですよね。天井のあの月の光は変わらないと。月、そしてまた月も星の中まで。星全体は天の星がみんな変わらない。この世の映画は変わると。みんな変わる。移り変わる。そのことを映そうとして今もなお、あの月が輝いているんだと。そのことを表そうとしてですね。あの月の光をそのものを言っているというわけです。世は全てのものも歴史にどんなも大きなものでみんな滅び消えていくにもかかわらず、あの天井に輝く月の光、そしてさらにはですね、あの星、 だけはずっと変わらないと。天井影は変わらないと。の影っていうのは光だって知らなかったら意味がわからなくなるわけですね。そういうふうにこの工場の月っていうのは滝廉太郎の有名な作品で、土井万須の有名な詩人の、学者でもあった詩人のものですけども、本来はこのようなものが移り変わるにもかかわらず、移り変わらないものがあるということを言おうとしているわけなのに、この工場の無常感を表しているなんて評論家は書いていて驚かされますね。私の学校教育でも、そのことを強調されたが全くなかったわけです。ただ歌うだけ。メロディーいいなという感じで。滝廉太郎もクリスチャンだったということは比較的最近分かったわけですね。彼のおったところの教会の名簿にちゃんとあったということで。まあそういうことで、工場の月がとっても良い響きのある言葉もですね、非常に、荘重な言葉で良い言葉なので、こういう歌こそですね、学校教育にも強調して教えるべきですね。日本の生み出したように重要な作曲者でもあり、また詩人でもあるわけだから。残念なこと、今本当に跳ねたり飛んだりですね、騒がしい、全然この深みがない、広がりもないようなものばかりが広がってしまったわけです。はい。まあ、それはそれでですね、もう一つ、このように、ここに二つの対照的に出したわけですね。悲劇物語。それから工場の月と。だから最近の日本の人が作ったもの。それはここでもよく歌ってきたものがありますね。これはここにもちょっと書かなかったです。皆さんよく知ってるから。それは、神様の真実は変わらないって言ったんですね。神様の真実は変わらない。水野源三さんの歌です。水野源三さんは、寝たきりになって言葉も出ない、動きもできない、車椅子もなかった、車も出なかったが、ずーっとほとんど狭い部屋の中でおったわけです。どこに神側の愛があるのかと、外から表面見る人は思うわけです。けど、最も深くですね、神様の愛の真実を与えられた、実感していた人でもあったんですね。だから神様の愛なんていうのは、他の目に見えるものだけ見ても決してわからないわけです。彼も、キリストに出会ってから、憎しみもみんな消えていったと言っています。彼もまたですね、子供の時にいろんな人から馬鹿にされたり、見下されたり、じろりと見られたりで、本当に憎しみも起こっていた。いっぱいいろいろあったけれども、キリスト様に出会ったらですね、きちんとそーっと溶けるように消えていったというわけですね。で、この歌は、まあ、我々のところで繰り返し繰り返しだったし、ここに、この作曲をした酒井和夫さん、それから女性の目が見える、浜田芽衣子さんという二人が、ここの集会所にも来ていただいたり、もっとずっと前には、キリスト教センターで公開のものをしたり、何度か来ていただいたんですね。この歌詞がですね、来る年も来る年も、爽やかな初夏には鈴蘭の花が咲くように、決まって咲いてくると。神様の真実はわからない。この神様の真実、こういう鈴蘭の花が寒いところ、どこまでは咲かないですけども、咲くようにと、こういうものをふっと浮かんできたわけですよね、神様の真実。花を見ても何も思わないという人もたくさんおるかもしれませんけども、この一番大事な神様の真実をですね、たまたま誰かが、あるいは家族の人たちが持ってきてくれた鈴蘭、高原に咲く鈴蘭の花を見て、あ、神様の真実はこのように変わらないんだと、心に染みたわけですね。来る年も来る年もこの秋になったら、澄み渡る秋には、林道。これも秋の花で私も一番自然なの、林道ですね。花屋さんに売ってるのは、北海道の江戸菊のちょっと品種改良したようなもので、花がいっぱい段になって咲くんで、ですけど、本来の林道と残念ながら思うか、だいぶ違うわけですね。林道の花が咲くようにと。これを見ても神様の真実。 そして花の時、季節も過ぎて、人の心みんな移ると。これ、たとえ夫婦であっても、親子であっても、友達同士であっても、クラスメイトであっても、これ人の心が変わったらですね、そばでおったって大きく全く離れる。遥か遠くに行ってしまうということはよくあるわけです。憎しみは最も遠く離れた状態ですよね。最も身近であっても憎しみは生まれてしまうわけです。そのように人の心というものは、ある時に仲良く仲良くだってパッと変わってしまうことはいくらでもある。そうなって約束を忘れたり裏切ったりしようともこれね、悪の力はどんなにはびこるように見えてもということです。神様の真実は変わらないんだと。こういうふうに神様のことをしっかりやって自分の罪を許してくださる、そこに神の真実があり、愛があると感じておると、こういう何を見ても、あるいはどんなことがあっても、あ、神様の真実は変わらないなと実感できるというわけですね。で、そういう神様がずっとおるんだと。神の真実はある、存在する。神様の愛は存在すると。それがこのようにエゴエーミという一言で収められているということですね。で、これは最初に出した言葉、タイトルとして出したのはヘブル書にある言葉ですね。ヘブル書の一緒に八節にある言葉です。まあ、後で見ていただいていただいたと思いますね。ヘブル書の一緒の八のところにある言葉です。すいません、間違えました。ヘブル書の1と、これ、3が取れたんですね。13です。ヘブル書の13の8でした。と思うかしら、大事なことなので。イエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも変わることがない。ヘブル書の13の8節でした。13の3。はい。それでは、時間過ぎましたですね。じゃあ、今日はそこまでにしておきます。